こんにちは、こんばんは、小宮山芋です。嬉しいよな、明日がもう金曜だなんてさ
わーい。
いやー、今さ、あれなんだよね。秋なんですけど、知ってるよね、そんなのみんな。秋さ、私去年めっちゃやっぱ病んでたから、あの秋病みやすいからね、従来もともと。そうだから、なんかインスタのフォロイーとかのみんなにさ、なんかこう、みんなはどうしているのとか聞いてさ、やっぱ栄養ちゃんととって、まあなんかいっぱいお出かけしてとか、なんかこうあったかいお茶飲んでとか、なんかいろいろ教えてもらったから、まあ今はその頑張ってね、ご飯をたくさん食べて、もう栄養めっちゃ取る気持ちカロリー過多みたいなぐらいの気持ちで、かつだからお姉ちゃんとかを誘ったり、なんか土日とかも割とお外にちゃんと出るように頑張って、鞭を打って自分の。でもやっぱ出た方が気持ちいいしね。そうだから今のところ、あとはなんかアウトプットを増やして、あのなんていうの、そのなんかスマホをダラダラ見てさ、ちょっとずつエネルギー消耗するのがいっちゃんだるいから、 YouTube 編集したり、まあ、あとはノートに、なんか普通にノートって NOTE の方ね、ブログみたいなあのやつの方、ノートを書いたりとか、なんかそういうことで、あの気を散らすのをあの夏よりもさらにこう能動的に気を散らすことをやっているのは今のところいい感じですね。そう、だからわからない、あの浅井亮のさ、新作のメガインザチャーチ買っちゃったからさ、文学リボン終わったり読むぞと思ってたから、ちょっとご褒美で買ったんですけど、去年の秋は完全にその浅井亮の生殖器フックでちょっと闇が加速したので、ちょっとビビってまだ読めてないせやねん。でももうそろそろ金原ひとみのエッセイも来るし、超嬉しい。金原ひとみのエッセイめっちゃきついんだけど、読んでてめっちゃしんどくなるというか、引っ張られるんだけど、あの人の孤独属性というか。そう、でも多分まあ今回のエッセイどうなんだろう、多分離婚するあたりぐらいからの話だと思うけど、多分離婚する後まで書かれているのではと思うので、わからないが。そうだからすんごい楽しみ。私金原ひとみずっと好きだな。なんかあの人魂が孤独属性じゃんね。なんかパートナーがいたとて、子供がいたとて、ずっと魂が孤独な人って孤独なのかっていうのを彼女のエッセイを読んで、なんか初めて知ったので、すごい楽しみ。最新作もよし。おまろがね、溜まってきちゃってるので、ちょっと答えますね、サクリと。今回は語彙力、言語化能力に自信がない、配信をやってみたいがどうしたらいいだろうかというお便りです。ちょっとごめんね、あのちょっと省略して読みますね。質問があります。私も毒親バイオレンスな家庭環境で育って、うつ、アダルトチルドレン、 PTSD 等で生きづらさを感じていて、今までの経験を消化したくてラジオ形式で配信がしてみたいと考えていますですが、語彙力、言語化能力に自信がありません。どうしたらヨモさんのように語彙力、言語化能力が身につくのでしょうか。配信をする上で何か葛藤や悩みはありましたでしょうか。差し支えなければ、大学で、学んでいた専攻分野を知りたいです。よろしくお願いいたします。ちょっと他にもいろいろ書いてくれてるんですが、それちょっとどこか別のところでまた答えますね。ありがとうございます。結論、あの大学の専攻分野はあの文系で外国語学科的なところやったんですけど、でも私全然全くなんていうの、その古典的な授業とかそんな全然取ってないねだから語彙力がなんかその席に伸びたとか別に一切ない。一番面白くてなんか記憶に残ってるのはアジア文化論みたいなやつで、なんかその呪術の話をしてくれた先生の授業、黒魔術白魔術とかの話をしてくれた先生と、なんかまた別の先生で、なんかあの呪いと祝いは同じものだっていうなんかその話をしてくれた先生がいたんですけど、それがバチバチ面白かったですね。そういう呪いとかさ、なんかこう呪術とか大好きスピー好きだからさ、ベース。そう、私人がやっぱ呪いをさかけれるじゃん、言葉でもね。だし、なんかその先生が言っててすごく興味深かったのは、人は呪いをかけられたかもって思った瞬間から呪いが始まるって言って、めっちゃ良くないですかこれ。もう超面白い。もうちょっとこれいつか他のところで話します、長くなりそうだからほんで、語彙力、言語化能力に自信がないとのこと、なくても配信はした方が楽しいと思いますね。 なんかさ、いやてか正直わからん、私語彙力言語化能力別に、なんていうの、まあなんかこう多少は、てかなんかその自分の話し言葉がなんかこう周りから突っ込まれるなんかこうやっぱ話し言葉っぽくない言葉を割と使うことも多いから、単語がね、そうだからなんかそういう意味でちょっとこう書き言葉っぽい部分があるんだろうなって感じなんですけど、でも別に自分でめっちゃ語彙力があるなとか思わないの、難しい漢字読めないのもいっぱいあるし、ごめん、でも嘘、平均よりはあると思ってると思う、傲慢だからなんですけど、私が結局なんかずっと思ってるというか思うのは、なんか別に別にね、丸主がなんかこう悪いよとかっていう話じゃなくて、なんかシンプルにその必要があったから伸びてしまっただけであって、私はもっと語彙力とか言語化能力はなく、ポヤポヤパヤパヤした世界観で生きてる自分でもよかったなって思うんだよね。でもまあそうじゃなかったから、そういう状態じゃなかったから、言語化能力をなんか身につけないと自分がなんていうの、狂っちまいそうだったからさロックの世界観そうだから結局なんか後天的に身についてしまっただけで、そうだから私別に身につけたくてやっぱ身につけたわけじゃないなと思う。なんか結果的にそうしないとサバイブできなかったから身につけただけで、まあね、しかしとはいえやはりなんかそういうしんどい環境にいる人が生きやすくなるにためにはね、なんかそういう言語を知ること、その文法とかではなくて自分がどういう状況に置かれているのかで、この状況を表す単語は何なのかみたいな、この状況の構造はなんかこう打破できるのかみたいなことを調べたり考えるときに、やっぱ語彙ってあった方がすげえ欲しい情報にアクセスできるからいいなとは思いますね。だから結局なんていうの、私がやってきたのは多分いっぱい本を読んできたことと、で本を読んで分かんない単語あったら私ちゃんと割と調べるんですよね。普通の本でもそうだし、なんかネットの記事とかでもよく分かんないなって思ったら割とすぐ調べてたし、なんか大学生ぐらいの時なんか辞書自分のために買ったし、あんま使わなかったけどねでもネットで調べられちゃうから、そうでもだからそういうつどつど割と単語を調べてたのはあるかもしれない。あとは本読んでたのと、であとは言語化能力に関しては多分これシンプルになんか人の思考回路、興味の持ち方にもよると思うんですけど、私 MBTI で言うと ENFP なのね。でなんかまあその ENFP って結局なんだろうな、なんか空想が好きというか、もしも話がすごい好きなの、なんか身にならない話がすごい好きなんですよ多分。その現実的な話とか別に一切興味なくて、なんかもしもさこうだったらどうだと思うとか、なんか人生単位の話とかするの好きなのね、宇宙はとか。あと私が多分なんか言語化能力高い理由の一つって、なんかそのいろいろやってて、めっちゃ猫の毛がかゆいなんかいろいろやってて、いろいろやった時にその A と B の共通項とかを抽象的に考えるのが好きなんだよね。なんか分かりやすい例だったら、一回そのお姉ちゃんと泥団子教室に行ったんですよ。泥団子ピカピカの作りましょうみたいな。でそれ作ってる時になんか泥団子作るムーブってめっちゃ瞑想に似てるなって思ったの。なんかその形を作ってからこう削ってピカピカにする工程があるんですけど、そのピカピカにする工程がめっちゃこう無心になる時間なのね。なんか普段の生活でそんなさ、これをピカピカにするんだと思いながらさ、時間使えることないじゃん。スマホいじったりとか、なんか生産的なことやるか、なんかしょうもないショート動画見たりとかしちゃうじゃん。だからなんかそういう何かを磨くっていう、そんなさ、なんか古代文明的なことをなんかやってなかったから、長らくね、粘土いじりみたいなことを。だからなんかそれをやってる時にめっちゃこれ瞑想の状態に近いと思ってたんだけど、そしたらなんかその泥団子の先生が、観光客、海外の人も来てくれるんだけど、で海外の人はなんかその瞑想の状態に似てるってよく言いますねって言ってて、わかる、私も思ってたよみたいななったんです。じゃあなんででもそういう風に思ったかって言ったら、私がその瞑想とかをさ、まあ、ちょうどなんていうの、瞑想とかヨガを朝活に取り入れてた時期があったんですけど、今はもうやってないんだけど、そうだからその時に、なんていうのかな、この身体感覚とこれ似てるなみたいな、ストックが増えるじゃないですか、引き出しが。 とか、なんか自分が楽しいと思うものとか不快だと思うものを抽象化して割と考えたりするから、なんかこの全然違うものが、あの、なんていうのかな、私の中ではこれとこれって同じジャンルなんです、瞑想と泥団子教室みたいな、なんかそういう風に考えることが多いから、なんか言語化能力が高いってなるんじゃないかなと思いますね。なんかこう A と B と C とか、なんか別々のものがなんで自分にとってこういう風に感じるのかっていうのを考えるのが多分好きだから、そうだからなんか結局それでいろんなものを似てるとかっていうのが多分多いからそう見えてるだけだと思う。だからなんか多分ベースのなんか脳みその使い方はあんまり多分キッズと変わらないんじゃないかな、わかんないけど、なんか子供ってマジどうでもいいことやってさ、え、聞いて聞いて聞いて聞いてみたいにやるじゃないですか。あれなんだと思う。あれ、あーまた時間なくなっちゃったよ。配信をする上で何か葛藤や悩みはないです。ないから6年も続いてるんだと思う。なんかこの間文学フリマさ、来てくれた人がさ、6年前から聞いてますみたいな、もう初めから聞いてますみたいな言ってくれる人とかまあまあいらっしゃって、でその人の口から6年みたいな、なんか聞くとめっちゃびっくりするの。6年みたいな、めっちゃ長くないみたいな。でもなんかそれぐらい自分の中でその長くやってきたなという自覚もないぐらいめっちゃ当たり前にやってるから、だそれぐらいノーストレスでずっとポッドキャストやってきたので、そうこの収録環境もね、あのこの12分というバカ短い時間で、でなんかこうお散歩したりとか、なんかお風呂入りながらとかでやってたから何もない葛藤は。なんかこうポッドキャストのいいところ、あと変ななんかアホみたいなアンチがあんまつかないところですね。なんかふるいにかけられるなって思う。 YouTube ってすごい言い方悪いけど、なんかいろんなジャンルの人がいるけど、なんかポッドキャスト聞く人ってあんまアンチっぽい、なんか短絡的な人いないかなって感じ。でもね、